はい、皆さんこんにちは。はい、名古屋でガサガサ言ったな。メールをね、じゃあ一通いただいてるんで読みたいと思います。
はい、
どれにしようっていうこともないけど、
Wi-Fi したちゃんと、
Wi-Fi
にちゃんとした、
ちょっと Wi-Fi 入ってる
飛んでる
Wi-Fi 飛んでる、大丈夫。じゃあこれじゃあ読んでもらおうか。
はい、じゃあネトファーさんから。
はい、
最近ラーメンにハマってます。
ラーメン、はい、
ここ最近の自作ラーメンは札幌塩ラーメンの即席麺をトマトジュースで茹でるとトマトラーメンになります。
はい、
粉末スープも一緒に入れると美味しいですよ。お二人はラーメンのおすすめ何かありますか？
いや、そんなね、自家製ラーメン、自家製っていうことじゃない
、即席ね、
即席で
しばらくやってないよね。時々つけ麺が食べたくて、
つけ麺
もう、で、あのレンチンのタイプがなかったらお湯沸かしてはするけど、
はい、
コンビニでほらレンチンで楽なやつ出とるやん。
はいはいはい、はい、
あれでいいかなと思って。でもあれも結構美味しいけどね。
あれも
あっちの方が若干多分即席麺より高いだって。
そうね、
量も半分で同じぐらい寝ない
やつ、クオリティがその分あるのかな。
いや、クオリティっていうか楽やん。
楽だ、
手間やろ、もうあそこまでって言ったら。お湯沸かしたらいいだけ長いけどね。お湯沸かして麺茹でたらいいけど、洗うのもめんどくさいやん。
ああ、そういうことね。
究極洗うのがめんどくさい。
うん、あれ意外と今日来てんな、3人って。
お
お、蚊がいるね。
やった、
わかん、やったかやったかってパターンは いるよね。あラーメンね、
あるんでしょ。
いや、
特別なラーメンがあるんでしょ。
特別なラーメンでも卵落としな。でも普通のチャルベラに卵落としたりはする。
キッチン、じゃあチキンラーメンって
聞かれて、そうそうそうそうそう、
絶対に卵、
卵欲しいね。
もともとほら鍋焼きラーメンの卵入っちゅうってそれもあるからな、
うん、ああ、そういう県民性ね。
いや、県民性じゃない、
では
一緒にしないで。
ああ、
俺ひげないから。
まあ僕がね、まあ、
そもそも言うと鍋焼きラーメン俺あんま好きじゃないし。
マジか。
もう、まあ、俺はね、
まあ言うほど僕もね、自分もね好きじゃない
けど、ちょいちょい食ってるじゃないですか。
あれね、普通の何も手加えてないのは味気ないなって思って、ニンニクをちょっと多めに入れたりする。
ね、でも食べるんでしょ。
食べるね。
チョイスの中に鍋焼きラーメンってチョイスがない。
アクセントがね、すごい。
ないないない。
鍋焼きラーメン、
ラーメン食いたくてどうしてもなかったらで、俺は
あ
っていう感じやんか。
鍋焼きラーメンとはとね、なんかネトハさんがコメントくれてますけども、
ググれ
ググれ。リスナーに優しくない。まあね、うちの県の
鍋焼きうどんのラーメンバージョンみたいな。
そうそうそうそう、まあまあ、なんかいろんな
醤油ベース、
うん、いろんな ルールというか決まりがね、実はそこそこあったりしてねっていう。
ちくわ入れるとか。
そう、まあまあそんな感じらしい、
ね、卵
落としてっていうね。で、鶏肉が入ってるみたいな。
あ、じゃネギも入って、
そういうなんか一応決まりみたいなのはうっすらあるみたいな、ね。う
ん、なんか由来は何やったっけ、あの配達でラーメン持っていくときに冷めないようにっていうのでできたのが鍋焼きラーメンっていうのは聞いたことあるけど。
あ、そうなんや。
で、それじゃ
あ、なんかその後なんか変なことばっかり言ってるけどね。
じわ
じわ読まないよって。
なるじわ。
なんかね、でもカツオのたたきとかもね、運ぶのにねっていう、うん、腐らないようにみたいな。
まあね、
そういう文化だったね。こう高知県は。
まあね、だってカツオのたたきもほら冷やすのが主流と思われとるけど、
うん、
本来は冷やさんからね。
はいはいはい、はい、もう焼いて食う、
焼いてペタペタしてっていう、うん、ペタペタして味を染み込ませてっていうのが本来のですからね。
そう考えると、
あのジューってるのはその餅を良くするためだから。
あ、本来のを食べたことはあるのかどうかでだね、自分も。そう考えると、
まあだけどね。
まあ、ちょっと話がそれたね、ラーメンの話が。でもね、そこまで凝ったのはしないな。でもカップラーメンで済ませちゃう。
あれ、卵入れるぐらいじゃ。
卵入れたり、そうね、それぐらいかな。
ああね、
なんもないな。
どうだろうね、つけ麺家で食うならつけ麺が多いね。
つけ麺が、へえ、
なんか、いや、まあ、レンジでチンできる気、
うんうん、
つけ麺か味噌ラーメンだ。チンできるやつ、
両方とも。なるほどね。
味噌豆の時はチンしてもやし一袋買って、
うん、
それぶち込んで、
お
上からニンニク、ガーリックパウダーかけて食うっていうのはち
ょっと、
ね、
美味しそう。
めっちゃ食いたいって時はそれするけど、あの袋の麺ともやしと、うん、で家にあるガーリックパウダーですけ
ど、ああ、そうラーメン食欲をそそるね。
めっちゃ腹減るね。もうそれだけでいいけど。
ああそう。なんかめちゃくちゃそう、ね、食欲をそそるけどね。
あの二日酔いとかでうわー何も食えねえとかって究極に腹減った時とかにそろそろね、それ食って寝るっていう
食った後寝るんや
食って寝る。
ああネトワさんが鍋焼きラーメン飲んだ後とかによ良さそう。まあ、飲みの席か
飲んだ後
締めのラーメンってわけでもないよな。
あんまり食ってる人見ないかもね。なんかなんだろう、本当昼食って感じ、鍋焼きラーメンのイメージ、
うん、がっつり食うイメージね。
締めのラーメンはあれですよ、我が県ですと結局2時3時まで空いてるラーメンが強くなき、徳島ラーメンとか強いよね。
いやそうなるね、徳島ラーメンの方が強いね。
全然美味しくないけどね。ああ、言っちゃった
徳島ラーメンお好きじゃない。
まんまでは絶対食わん。
あ、そう。
あの辛いのぶち込む。
ああ、はいはいはい。
辛いのとニンニクとラー油。
なんかスープは、スープ独特よね。
あのスープはどうも、あ
のはぁはぁはぁ、
臭い。
なるほどね、そんなこんなで、ねえ、まあ、それでオープニング良きとこなんで行ってきましょうか。
ぜひ高知に来た時は
ぜひ高知に来た時はいろいろ食べてみてください。
秋色の家の近くにもあるらしいんで
特定されちゃうヒントがね、今までの聞いてきたらヒントが散りばめられすぎててはい、こんな感じでいきましょう。別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね、略して別ラジ。はい、そんなこんなで、パーソナリティ秋色です。
秋色です。まあ、寒いな
温度調整がね、まあ、近況というかね、 お互いでちょっと言うことないですかね
っていう。何締めのステーキは、
締めのステーキはやれって、なんだいきなりステーキ的なやつなのかないきなりコメントでステーキが出ます。
何飲んだ後の締めステーキってことですか。
そうな、赤身に
知らねえよ
いいのかい、そういうのがステーキにはワインみたいなのはあるけどね、まあ、そうでもないか
まあそうでもないね。
まあいいや、流行れあ、締めのステーキが流行れって流行しろって
どんどんツイッターに拡散したらいいんじ
ゃないですか。トレンドとしてね、俺が第一
に締めステーキなおみたいな感じ。
締めのステーキな
おいいじゃないですか、夜中ぐらいに飯してろとかつって、うん、
あのお酒とステーキみたいなね、
締めはこれ
夜中に飯してろをするっていうね、いいんじゃないですか分かんないけどね。ねえ、なこんなで、まあいろいろね、お互いの近況をちょっとしばらく空いたんでね、収録までに
急な間だね、
ちょっと2週間ほどです
よ、ね、
でもその配信までに多分 そこそこ取りだめしてるんでラグがあります
ね。
あなるほどあると思いますね、はい、なんかこうあるかなっていうので、ちょっと僕からちょっと言いたいことがあるんだよと。
なんだね、
ちょっとね、いや
それは坊やだからさって
言って、それは坊やじゃないですけどね、
ちょっと、
あれなんですよ、ジム行ってきましたっていう、あれそっちの話ちょっと肩透かしを食らわせながら、ジムというか、町民が利用できる施設
やっぱあったろ。
うん、調べてみたら、うちの母親に聞いて、なんかルームランナーしたいんだよねって聞いてみたら、どっかないかいっていうので、あったら、隣町の方に、
どっちより
どっちよりって話はしないけど、
どっちよりって話はしないけど、中央寄りすると西寄り、
あのそこまでに関してはちょっと黙秘しますけどね、あるよと、
あるよと、やった ら、近どんくらい、
ちょっと近場で、車で、ね、うん、2、30分。
まあ許容範囲じゃんね、
うん、でとこにあって、
それで2時間とかってバカ野郎って
言ってバカ野郎だったら近場ウォーキングしろってなるわ、あってさ、町民じゃないから1000円っていうね。
あ、そうなん、1回高いね、
1回1000円で、だからその時間無制限ではあるけどね。
でも市民だからとかじゃなくて、
そうだから町民だったら
安いわよ。
そう、500円ぐらい、半額だったね。1000円ってことで、利用料1000円、
500円も結構高いね、
なんだろう、回数券とかあんのかね、あれ。
もう、要交渉じゃない、
ね、ちょっと、なんかフリーパスとか欲しい。
アキラさんだぞ。
それこそ
安くしろ、
ね、ちょっと宣伝してやるからやめさせろ。ネットラジオやってんだぞって。
知らないぞ。
詐欺かな。新手の詐欺かなってなっちゃう。
ね、どうやったら中は。
中そこそこ、そうね、いろいろし、
なんか写真では撮ってきてるんですか。
ちょっとだけ写真は撮ったけど、まあ、ルームランナー
許可取って、
許可取ってない。許可取ってなかったね、だからこう あんまり上げるのもどうかなと思うんだけどね、まあ、こんな、だからルームランナーがしたくてっていう。
待って待って、ヤクザになった俺ら。
ラジオ、ネットラジオヤクザ。押しかけて押しかけて。ルームランナーとりあえずな、30分ぐらい、こう30分っていうか、
3キロぐらい、
3キロぐらい最初、3キロほど走るというか、
速度はや、
速度が
2の速度、
7ぐらい。
ああ、じゃあちょっと小走りなんか7かぐらい
ぐらいのね、7か 7.2 ぐらいかなって思いながら、こう調節しながらやってたけど、でそれで、まあ普通にラジオ1本分聞きながらこう走って、うん、でその後、ペダル漕ぐやつやって、
うん、
その後、ちょっと小休止みたいな感じで、休憩は別にしてないけど、乗馬マシンとか初体験、乗馬マシン、グングングングンって
上下ロデオマシンで
上下、そうそうそうそう、お乗って、
マシン面白いね、
もう置いてて、でその後にもう一回ちょっとルームランナー使って、でなんかこう、なんだろうな、遅くなったり速くなったり1分間隔でね、こうやるやつちょっと試してみたり、ね、うん、意外ときつい。速くなって遅くなって、最後の方は音楽聴きながらリズムに乗れるか乗れないかみたいな感じで、ね、走ってたよね、うん、でその後にもうちょっと なんだろう、こういう手前に引くやつ、
うん、
腕を手前に重りつけて引くやつとか、あと足をこう重り、
何
レッグプレスかなんかそういうやつ、うん、やって、3時間ぐらい滞在して、
長いね、
意外とね、
結構やったね、
やらせてもらいました。なんかね、体、もともとそんな体動かすのは嫌いじゃないんだなっていう、自分でも腰が重いだけでね、
いや、やろうと思ったら面倒くさいってやつ、
ね、そうあのね、運動神経があるナイフは別にして、うん、まあまあ体動かすことはそんな悪くはなかったっていう、
まあ、まあ、
自分はね。まあそれを人にお見せできはしないけどね。
あ、そうなの。
お見せしたくはないなというと、ちょっと昔、これは ここでは喋ってないかもしれないけど、スポッチャー昔行ったことがあって、うん、それもなんとなく楽しかったっていうイメージがあったから、うん、それぐらい、なんかその別にね、そのインドアではあるけども、うん、体を動かすことはそこまで苦じゃないなっていう、
なるほど、ね、
ことが、はい、新たな発見ではない、うんまたなんか時間があれば利用したいなという、体を動かします。
3時間ってでも長いね。
意外と
ね、大体1時間半ぐらいで終わらせるね。
あ、そう。何をやって
る？これだから同じウォーキングだね。ウォーキングで10分ぐらいで体温めて、で腹筋、
はい、
あのベンチプレス、ラットプルって背中のやつと、
はは
あのレッグプレスっていう。
レッグプレス、ああ、はいはいはい。
4つをなんかやるだけ。
はあ。
15回1セットって言われて、15回ギリギリぐらいの 2セットやってみたら、まあ、計30回ずつぐらい。
あ、そういう時間の計算を全然してなかった
かな。時間がないけど、うん、なんか距離とかでやっても意外だもんね。
ああ。
もうなんか多分2時間以上ったら飽きるね。
ああ、なるほどね。だからもう自分は本当ひたすらラジオを取りだめてたラジオを聞くっていうね。なんだったらね、今度なんか別の人の編集をこうペダルをこぎながらやってみようかとは思ったりね、
なるほどね、
思ってはいるけどね。
で最後に
ペダルを間に挟んで、だから足レッグプレスで締めた。そこでもう、
じゃあ俺の話。
ああそうだ、ね、ごめんごめんごめん。
いや俺のターンよ今。
ごめんごめん、
絶対俺のターンよ。
うん、ああ最後にペダル
こぐ。ドローで俺のターンでしょ
今。最後ペダルこぐんや。
うん、最後ペダルそう。
あれってどれくらい何回転？50から60回転って書いてたけど。
そうそうそう。
大体そんなもんな。
60から70回転ぐらいやりましょうって言われた。
ああもうちょっと多くてもいいや。
で行くたびにちょっと1個ずつ強度上げていくわって。
あれなんかペダル重くできるよね。どうやるんだって思いながら初めて触るからさ分からずじまいって最終的にやってた。鍛えられてるのかちょっと分かんない
なんで、まあ何回か行きよったらね分かってくるかな。
で結局なんかやるだけやって翌日全身筋肉痛ですよ
まあまあ
案の定
程よい筋肉痛ぐらいがねいいんでしょうけど、
いや、やりすぎだなって思ったら調子乗っちゃってみたいな。
3時間も折りすぎよ。
うん、ちょっとね貧乏症が出ちゃった
ね。やっぱ1000円もね、その回は
1000円だから。
もうちょっとほら前言った春野とかあったら、
うん、
まあ講習を受けんといかんけど1回3,050円とかっていう
のがね。安いね。
俺の地元のところも、あそれは俺地元のその同じような感じよね。同じ住んでる区域やからっていうので、多分。300円ぐらいだったと思う。
はあ、まあ、なるほど。まあ、それ相場そんなもんね。
だいたいね、うん、だから結構高いんじゃない？だ
1000円は高いの
か。なんか他になんかプールがついとってとか。
うんうんうん。プールもあった。プールだった。
全部込みでってこと？
うん。
ああ、そうだったらかもね。プール代込みでじゃないのかな。
だからプール使わないけどね。
プール300円ぐらいやん、だいたい。今の温水じゃない時期。温水じゃなくていい時期ぐらい、夏場とかだったら、はいはい、6月ぐらいから
と
思うけど、
そうかそうか、そういうのか、
うん、
はい、まあまあねえ
週2か週3ぐらい行けよっていいんじゃないですか。
週2行けるかなって思いながら。
1000円高いね。
ちょっと1000円高いからね。
中村までどんくらいかかる？そうなんか
中村までど
んくらい？中村で行くとしたら中村になんかすげえいいジムができたっていう、
うん、いい場所をねまだ把握してないからなんともだけど、
なんかちゃんとしたあのボディービルダーの人が考えたジムとか
やる。すげえ
設備もいい設備が YouTube やない。
別に誰とも会話したくないんだけどね
意外とでもマダム連中とかもガチャガチャやったりとかしてるらしい。
だから
あっちの方になかったっけね。
うんうん、
でもそこは多分7000か6000ぐらい一月。
ああ、
まあ、週に行ったらまあ元は取れるわ、その1000円以上に。
あ、そう、
うん、でちゃんと多分メニューと組んでくださいとかって言ったら組んでくれそうやしね。
ああ、なるほどね。そうか、どう
多分近場で言ったらどっちも悪いだろうね。深夜ここまで出てくるのが1時間、
1時間ぐらい、1時間ぐらい、大体。
いや、おで中村までがその1時間ぐらい行けるだったらあんまり変わらんけど、
はいはいはいはい、
俺の E90 もすぐそこから10分15分あの富士のまんまや。
あ、そこにあるんや。
まあそこさ、あそこのまんまや。
はいはいはい、フィットネス的な。
そうそうそうそう、
あ
そこ、
あそこ
選んだ理由は風呂があるからっていう。
それが300円。
違う、
え、違う違うの。
あ、でも一月換算したら300円ぐらいだ
った
ら。
月
月月月額よ俺。
ああ、
もちろんそれはジムや。
あ、なるほどね。
それじゃない春野とか、
うんうん、
その俺の地元のっていう体育館のやっぱりちっちゃい、
うん、
ところはそう350円とか300円とかやけど、
うん、ははは、うん、なるほどね。いや
意外とやるって楽しいよね。なんか前回この例えば20キロぐらいでやるってなんか、うん、カチャってやってよかってもう一段階上げてあげれるっていう。
ちょっと自分の限界を試してみたからね。
だからお毎回上がりるやん。
レッグプレスは一応60までいったな、
うん、
次もう10いけるかなぐらい
まあまあいけるかな。
あれでもゆっくりガチャンってならんのがいいのか。あれは、うん、
ねえ
すごいなっちゃうからさ。
おいしどうだろうね。まあまあガチャンって鳴らすのは青くなるけど、そのギリギリ、
うん、
めて、
はいはい、
かけていく。リズム的に言うと1,2,3 で、あとなんか戻すときは1,2,3,4ぐらいで戻せっていうのを俺は聞いたことある。
ああ、そういうの
わからん。なんか、なんかね、めっちゃマッチョな人とかフンフンフンフンとかってやるよ。100キロぐらいフンフンフンフン、10回ぐらい上げてあーとかって、でフンフンフンとかって言ってやるよ。追い込むやり方
は
そうやってやるらしい。
ははは。っていうか、あ、ガチャならずにスレスレでもう一回、
そうそうそう、あ、なるほど、ガチャって鳴らしていかんね。
そうなんや、そこ一回一回ガッチャガッチャやって、
何の迷惑な人は。
せやな、
もう多分こうやって見られてたよ、あの人
やり方知らんやつや恥ずかしい気をつけまーすそんな女で、りょうやんは、
ね、この2週間だって俺多分北海道行ったぐらいなの。
北海道の話どう、ちょっと聞いてみたいなって。
面白かったよ。
うん、
ただね、バスツアーで行ってるんだけど、
うん、
周りにいたおじいちゃんおばちゃんが、うん、みんな60代以上。
へ
え。若くても多分50代っていうちょっとオーバーエイジなツアーやったき、
そもそも
ちょっと同じ年代の人が一人ぐらいでもおるかなって期待した俺がちょっとバカだった。
一人で行ったの？
家族の、
家族で、あ、家族旅行
みたいな感じだね。
あ、
っていうのは一つがっかりやってたけど、
はいはいはいはい。
まあでもでかいね、北海道。
北海道は
でけえ。
いや、よく聞くけどね。
びっくりした、でかいでかい。
あ、そう。
で、なんかこの時期ほら、我々の高知県ではほら20度とか、うん、25度とかじゃん。
あ、
向こうで初日の飛行機の時は7度ぐらいじゃない、平地が。
7度、はい。
で、ちょっと寒いみたいな感じだったけど、
やっぱ北の空気は
ダウンをあえて持っていかずにライダースで挑戦する
っていう。なんだ、己との戦いな。
なんかライダースで行きたかったから。
はいはいはい。
ここの上にライダースよね。で、まあ、インナーに、新調した登山用のめっちゃあったかいヒートテックみたいなやつ、最上級のやつ最上級やったらいけるでしょって言ったら、最上級もいらないんですけどって
。え、やばかった。
そのお店でちょっともめたけどね。
うん、
いや、なんかライダース着たいっすよ俺ってライダースですか、フリースとか着ませんか、行きません
そのこだわりなんやねんっていう
ライダースで行きたいんですだから一番あったかいやつをください。
で、実際それで防寒は
全然大丈夫
行けてた。
うん、2日目でやるかな、なんか函館で夜景を見るって山の上からやってる
け
ど、あそこは唯一寒かったね。あそこ多分もう1時間おれって言ったら多分怖い
と思う函館の夜景っつったらなんだ、ロープウェイとか登る感じ。
そう、山の上から見えるのがなんかあのミシュランの緑色、わかる？ミシュランとほら、三つ星のレストランじゃない方でミシュランブリの緑でなんか観光地みたいなの
が
ある
よ。色があるの、グリーンっていう。
そうそう、はその観光地のミシュラン、ミシュランバージョン、星3つとかそんな感じのやつながらやけど、それを
あーそうですね、
バスは最近流行ってますねっていう、ネトカさん。まあでも
そうで、ちょっと何話しよう、
函館の夜景でしょ。
あ、夜景夜景、そうそう。で、ミシュランがっていうのでやって、結構綺麗やったね。
うん、
ただ人が多くてなんか嫌になりそうだったけど。
ああ、今調べてみたけど、夜景函館市の、はい、ミシュラングリーンガイドジャポンの
星として
掲載された。
グリーンガイド、そうそうそう、
函館山からの展、
そうそう、ほんとこんな感じの
展望台で、
はいはいはい、綺麗だったね。
はは
ー、ただ寒い、やっぱ。
まあまあ見たことはあるけど、あ、すごいんやね、本当に。山頂へのアクセスは6通り。
うん、で、この近くに、なんか坂の上から下を見る景色みたいなのがあって、
うんうん、
なんて場所か忘れたけど、なんかよくテレビとかで帰りよったけど、路面電車とか通りながらとかで。
函館ね、うん、それこそツイッターでちょっと見かけたけど、北海道がでかいっていう話で、うん、札幌から函館行くのが東京から仙台行くのと同じぐらいだったみたいなね。
結構時間かかったと思うけど、
ぐらいだっていう話で、うん、あ、相当だなっていう。
函館がだってほら青森に近いのに、
うん、ああそうね、そうね、下の方だもんね。
そうそうそう、 で札幌はもうちょっと上
やね、上、はいはいはい、
千歳空港の上やね。千歳空港から大体1時間で函館まではどんくらいだから2時間とか3時間ぐらいかかるかじゃない。飛行機で行ったら4時間、4、5時間ぐらい移動したよね結局その日は。
へえ、移動だけで相当時間、
そんなに苦になる移動じゃなかったよね。
あ、そうなんや。どう、景色としては
違うね。場所によって雪が積もっとるとこもあったり。
あ、また積もってる。うん、
あると思ったら函館の方とか行ったら雪降ってないしみたいな。
はいはいはい。
あとは魚介がうまいね。
あ、やっぱり美味しい。
なんかよくイカ釣っとるとかあるやん。
あ、
函館の朝市かね。あ、そのも撮った撮った。あ、ここねと思ってなんか見たことある景色やと思ったら、
はいはいはいはい、
そうそう、
うわー
無事だった。イクラとかもあんまり好きじゃないんやけど食べれたし、ホタテとかも魚介した、
ね、そうよね、海鮮あんま食わんってね、りょうやん。あ、そう、
臭くなかったそんなに。
へぇ、いや、北海道ね、
ちょっと ウニが衝撃やったかもしれない。
どういうこと。
ウニあんまり臭くなかったり。
あー、でもなんか臭いイメージは
なんか、ね、塩水の塩水っていうか
塩水、はい、
ウニがあるらしくて。
へぇ、
まあ、違うがやって、俺らの普段食ってるウニと。
そんなの
は、そっちのウニは美味しかった。あ、こういうことねと思って。
いやー、ちょっと味わってみたいね、そう言われると。
じゃあ頑張ってみてください。
北海道までレッツゴーと。
6万円でツアーでありますよ。
6万円のツアーでしたか。
うん、3泊4日でホテルとかも行って。
ああ、なるほどね、
よかったね。
あ、結構そう考えると お手頃なのかなっていう。
ツアーはやっぱし安いね、
やっぱね。
コミッションの人は若干困るかもしれないけど、
そうです。
そんなに、ね、ガツガツなんかみんな聞いてくる聞いてくるわけでもないし。
あ、なるほど。
隣の席かぶってあらどうなのあなたみたいな感じ言われるぐらいじゃない。
なるほどなるほど。
俺学生の間違いあるときね。もう29になるんすけど俺。いや、まあ普段の人がそんな4日も休み取れないじゃんみたいな感覚やってくるからね。
は
あ。いや、社会人ですって言ったらちょっと嫌な雰囲気になってくる。てんてんてんって。
気まずい。
かまんだろと思って、休み取ったんだよ。
そっちこそなんでやってんだよ来てんだよってなるよ。そっちは何なんだよ。
まあまあ、でもなんか多分お金は持ってるんだろうなっていう人やったけど、
老後のみたいな感じだから。そうでもない、
なんだろうね、ほらお金持っとるけどでもそんなにがっつりバンバン使いたくないみたいな人にはちょうどいいんじゃない。なんかちょっと旅行行きたいな、でも安く旅行行きたいわっていうのやったら多分ツアーとかが。
そのバスツアーっていうのは北海道からの。
あ、そうそうそう、この
あウニが
消毒液の
ネトマさんがね、ウニが苦いのは消毒液の味。
そう、その消毒液のないやつ美味しかった。
ああ、そういう
なんか
苦さがあるんや。ウ
ニなんか名前があるあったけど忘れた。忘れた。
だそのバスツアーっていうのは北海道から6万円ってこと。北海道行くまでは
飛行機込み。
飛行機込みで、じゃあ高知からってこと。
そう、
高知から6万。
高知から、そう、高知からはいどうぞチケットです渡されて、で北海道に着いてからガイドさんがおってみたいな案内してくれる。
ああ、じゃあみんな高知県の人が
ではない
ってわけではない。バスは別々のとこから来て、
北海道にだから現地集合みたいなもんよね。
で
各都道府県の飛行機とかに多分その会社の人とかがおって、
うんうん、
何々のツアーの方とかって呼んで、はいどうぞどうぞって渡してみたいな。
今のツアーってそんな風になってるのね。
うん、
いやツアー行ったことがないからね。そっか、6万かで北海道か。
そうだったよ。
うん、いやそれ聞くだけでもね、その夜景とかもね気になるしね。で一応お土産もなんかいただいちゃって、
うん、
こちらは何ですか。
これね、水にぷかーっと浮かべてもらったら、
うん、分かる。細工昆布のご使用方法って書いてる、うん、そういう文字があらかじめ
俺からの気持ちだ。
これはりょうやんがデザインしたみたいなのではなく、
じゃない。そこまでではない。
あの
水、そこまでごめん、愛情こもってない。
水に浮かべたらドクロマークがついてる。
ファッキューとかやつ。
ぷかっと とかじゃない
最悪じゃない
とかじゃない
俺の気持ちだって最悪やぞクソくらいやばいよ。
そういうメッセージ付きではないと、うん、あな何かしらそういうのがあった
んですね。
スープとか昆布茶やコンソメスープうどんなどワンの種としてお使いいただけますと湯戻し
昆布で作られてるんですよ。
はいはい加工昆布
そうそう、
うん、とかれて
ますそういった昆布感もね、
うん、あ昆布感ってとこに行ったの
そう、うん、あのねなんか昆布の歴史についてとか昆布の種類とかってあったんやけど、うん、とかってやって、うん、で昆布で作ったスピーカーですみたいなのがあって
は
スピーカーに多分昆布も含まれちゅうやけど、うん、でなんか音の低音の鳴りがいいですとかって言ってなんやこれポチッとしたら、うん、意外といい音って ちょっと感動してやばいやばいここって言って
昆布のポテンシャルすげえ
あんまり音楽に触れると思ってなかったけどちょっとね、うん、ちょっと興奮したね
昆布の
やばいこの低音と
昆布のアンプとかあるのね
やばいやばいほらなんか紙でできたスピーカーとかも一時期有名になったからしな、う
ん、ああなんかあったかもしれない
なんかそんな感じので、うん、それで昆布が入る昆布を使ったとかなんでも結構なりが良かったでクラシックの出だしボンとかなんかちょっと感動したけど
なるほどうわ昆布
感ねなんかね加工した昆布のね、
うん、
わさび昆布と、
うん
ごまつけた昆布みたいなのがあって、
加工したされたそう
そうそうパリッパリの昆布に要するにわさびのパウダーが乗っちゃったりごまが乗っちゃったり
とか
あれ美味しかった本当酒のつまみにいいって感じ
ああなるほどねそういうの
も髪の毛にもいいしさ
そうだね昆布っていうとねわかめとか昆布とか髪の毛にね
美味しいじゃんマジであれ美味しかった
おそれは北海道のどこら辺
それは持ってきてないよ
それはないのねいやでも
ねここら辺ね
だからそのツアーでも3泊4日だっけ
あじゃ あの北海道の地図出して
Google マップいや函館行ったとかは分かるんだけどどういうところら辺だったのかな下の方を攻めたのやっぱり
そう左下やねどちらかといえば
函館市ちょっとじゃあ、ちょっと
待ってよあ、当たったこれで言ったら、
うんうんうん、
札幌ここだからこの区域
はいはいはいはい
この、あの青森とドッキングできそうなこの左下って言ったらいいか
なるほどね
で行って、で千歳降りて
はいはいはい
で、初日にニセコ行って
ニセコね、はいはい
で、2日目に函館行って、
うん、
で、3日目に札幌行ってで、うん、で最終日は小樽寄ってから千歳寄ってって感じだけど、は
い、あなるほど
でその途中やったりね阿寒湖また違うか
洞爺湖があるんや
そうそうそうそう、でこのなんかここら辺やったと思う
おしゃまんべ
やからこれ、うん、そうそうそうで北海道の地名の8割がなんかアイヌの、うん、アイヌの言葉
民族の言葉なんだねだから
カリユ
ニセコとかもカタカナでね
あーはいはいバターサンド
バターサンドってどこよ
なんかあの小樽じゃない
小樽
じゃなかったっけ小樽のなんとか
へえそうなの
結構ランキングで1位になってる寒いな
寒いなんか空調がね
あの寒いな
のぜ登別といえば熊牧場みたいなローカルシーンがあるみたいな熊牧場は行ってない
熊牧場
登別にね熊牧場があるってねのは聞いたことがある北海道北海道ローカル北海道の人聞いてますかねリスナーさん
どこやったかななんかどっかの山登ったかって
お山に登った
うん、なんか噴火したとかって何年か前に噴火したとか
へえどこだろ もう噴火って九州の方のイメージしかないもん鹿児島の方の
昭和新山とかってどこら辺かあったの
へえ昭和新山とか、う
ん、
はいはい
なんか言葉を見たしね、うん、意外と面白かったよ
あいろいろ行ったね、うん、まあ
ほとんど俺写真撮ってないけど
写真は撮ってないのか
写真撮らない人なんだ
ああ、ツイッターに上げたりしないんだね
全然あ何枚か撮ったけど、
うん、ついついそのいいねをもらおうとね投稿しちゃうね
これ2日目のその函館の
あ海鮮丼
そう 美味しかったらいくらホタテ。
ああ
。美味しかった
ちょうどね。
あなんかこんな坂道のやつとか。
坂道。
そう。夜景の手前にある。
ああ函館のね坂道。
うん。なんかあるでしょ。
その
どこホタテの上が。
路面電車あるから。
そうそうそうそう。
ああわかる。
わかった。
っていうか、
そのこと言って
ます、某アニメで見たことがある某アニメで見たことがあるやつやっていうね。
なんかよくあるの。
うん、まああるあるある。
なんかほらバラエティ番組とかよくなったりしようよ。
うん、
うんところじゃない。
なんだ、八幡坂っていうのかなって須田さんが言ってる。
八幡坂
そんな名前だっけ。わかんないですけどね、調べがちょっとあれなんですけど、まあ、
その昭和新材やね。
昭和新材行ったんや。へえ。
昭和新山登った時にあの外人の人らがエーデルワイスとかウクレレ鳴らしながら歌ってる。急になんかそうなんやと思ったらエーデルワイスとかなんか
へえ、そんな陽気な。
あとドレミの歌を次に歌うって、エーデルワイスの次に。
あドレミの歌
ドーバーって言って、外国の言葉が何かわからん。中国か中国の歌だったと思う。
サウンドオブミュージックの世界かなって言った。
綺麗に乗り寄ってるかな。へいへいとかみんな声かけ
て手拍子も合わせて。へぇ
ー、
そうなんだ。まあまあ
昭和新山に登ったね。昭和新山だ。
まあ北海道、
うん、美味しかった。
行ってみたいです。
面白かったし、
でかい。でかい、やっぱりでかいです。やっぱもうちょっと
火山のバーっていうか。
そう、なるほど
ね。
その範囲だけですっげー楽しめてるもんね。
そうそう、ヤキなんか海道は広いですよってガイドさんに言われて。
そうね、
なんか5月ぐらいはどこどこにとかってなんか富良野とかラベンダー畑とか。
ああそこも見てみたいね、そういう景色も。ああ
よかったよ。
いやそういうお土産トークでございましたと、はい、お土産話ですね。でまあちょっと僕がもう一つちょっと言っとかないといけないのかなっていうのがちょっと一つあって。
別に言わなくてもいいですよ。
言わなくてもいいのかな。ただ
これ言いたいんでしょ。
これで袖きっかけで来た人いるかもしれないっていう、ちょっとこのラジオに関することなんですけど、
うん、
どこから話そうかっていうので、ちょっとツイッターをある日見てたら、うん、とあるラジオ番組の生放送で1時間前ぐらいにメールテーマを募集してたの。でそれで今回はテーマメールにゼロって言葉をつけて、なんかこういろんなエピソードを送ってくださいっていう、まあ、うちの番組でいうところの7頭見つけてなんか何でもいいからメール送ってみたいな感じのフォーマットかなって思って、でちょっとフラッと何も考えずにっていうかね、うん、まあ、読まれることはないかなって思って、ちょっとなんとなくこう、だから僕ってそのメールを送る原動力がマイナス負の感情で原動力になるっていうことは前言ったかもしれないんですけど、だからそんな感じでちょっとフラッと
顔がいいが逆ですよ。勇気だじゃないか、ね、
そうそう、不幸だって
思いながら、不幸だ
不幸だって思いながらこうメールを送ってみたのが、うちのラジオ番組にメールがほぼゼロですみたいなね、でひょっとしたらリスナーもゼロかもしれませんっていう、でも頑張りますみたいなね、ネットラジオやってますっていう話をずっとしたら読まれちゃって、でそれでそれ以降ちょっとアクセス数が普段より多めになってて。
へー、あ、そうなん
だ。そう、ね、そういううちのブログサイト、そういうのアクセス解析で見れるので、はいはい、閲覧数がちょっと増えてて、
うん、
このラジオ効果かなってちょっと思って
ないですか。
で、ちょっと改めてちょっとありがとうございますというのもあれかなって思うんですけど、ちょっと言っとこうかなっていうので経験人数ゼロみたいな話は多分その生放送が夜の8時とかなんで、ちょっと女性声優さんのやってるラジオ番組でそれはさすがにみたいなでそこは自重しましたけどね僕も、
いや送るつもりだったの。
送らないよ送れないよそんなのっていう話ですけど、まあその何だろう、ラジオ番組が5スターズっていうラジオ番組で、文化放送の方で、月曜から金曜までパーソナリティそれぞれ5人いて、日替わりで担当してるっていうので、水曜日に田中みな実さんっていう方が、声優さんのが やってる1時間の生放送だったんですけど、うん、そこで
まず何の人、
ね、ウェイクアップガールズっていう
わからない、もうちょっとあのバンピーに分かるように説明して、
バンピーに分かるようにですか。いや、なんかいろいろなんかこう代表作はあるんですけどね、あの
そう、そのいろいろな代表作をなんか言って、
子供向けだったらプリパラとかそういうので、
プリパラも分からない、
分からないですよね。だからその一般に向けては多分ね、
バンピーの男の方に向けて分かるように説明して、
多分ね難しいと思う。ほ
らデジモン出てましたとか、
あ
そんな感じ、ね、なんかない代表作。
そこまで言われるとね、なん言うほどね、多分ね深夜アニメがほとんどだと思うんでね、
深夜アニメでも今ね知ってるのが多かったりするじゃん。
今見てるのだとどうだろう、暗殺教室とか書いてる。
あでちょっとだよ
出てたんだね、岡野日向さんって
やつ。分からん。
いやあとはね、そうね難しいね、駆け狂いってのがちょっとやってたね、ちょっと前に。
ワラオセールスマン、
ワラオセールスマン出てんだねっていう。そんな1話だけのやつでしょ。どうせだってもぐろ福蔵がなんか主役なんだから。あれはだからまあ、そういうね、まあまあまあ声優さんがいらっしゃってっていう話で、でだからちょっとそこを改めて、田中みな実さんありがとうございますって、もうなんか変な話ですけど、あの そこの後放送終了後にその番組の構成作家さんがツイッターでこんなこと書いてて、みんなやるもんなんだってオリジナル番組とか、っていう話、僕も友達と台本書いて喋ってコーナー用の BGM とかも自分で作ってましたね、懐かしい思い出だなっていう、そういう構成作家の方とか、あとディレクターの方もツイッターやられててその番組の、うん、おじさんの頃にはニコ生とかなかったし、ネットも今ほど発達してなかったから、もちろんオフラインで番組作って遊んでたよ、メディアは MD なっていう、だからそのみんなあるあるなんだなっていう。
なんすか MD って、
MD を知らない嘘だろっていう。MD は
MD って何、
MD カセットテープの次でしょ。
ああ、あの MD の、
MD の
何かの略なんだ。
MD です、メディアの MD。 あのあるじゃんねって、今やなき。今はなき、
そっちの MD のことやった。何かの略なんかなと思って、あの第5的な MD って言う
のかな。マジ大好き。みんな大好き。MD 違いますけどね。だそうなんだ、ラジオ好きの人としてはあるあるなんだなっていう話で、そういう意味で作家さんが選んでくれたのかもしれないなっていう、あのうちの番組もちょっとラジオと呼べるクオリティがどうか、あの保証しかねますけどね。
まあラジオでしょ。
一応おしゃべりして皆さんからのメールを募集しております。
ラジオでしょ。まあ、
あそうだね、
うちの大きな分類で言って我々ラジオだと思ってますからね、
ネットラジオ。お思ったらそれで、思い込みの力ってすごいよねっていう。
ラジオでしょ。
そんな効果があってかどうか知りませんけど、初投稿の方がちょっといらっしゃって、
すごいね。
お名前ちょっと料亭ネメシスさんって方から、都道府県高知県の男性です。
すごいね。
今回別ラジオ初投稿ですと、先日 NHK で過去のガンダム作品を振り返る特番が放送されていましたが、皆さんはどのガンダム作品がお好きでしょうかと。自分は91年からビデオリリースされていた0083、スターダストメモリー、0083、どうなんだろう、そこら辺の細かいの分かんないですけど、91年劇場作品ガンダム F91、95年テレビシリーズガンダムウィングの3作品がお好きだ と、プラモデルも作ってますと、近年の作品は確かに映像技術の発達でこの3作品よりも高クオリティなのですが、自分はこちらの年代の方が好きですね。解雇中な部分もあるのでしょうが、ヒーローテイストでぶっ飛んだ設定なものから、生々しい戦争の、悲哀を書いたものまで幅広かったりしますが、共感したり考えさせられる作品だと思ってます。そもそもガンダムに興味がいまいちだったらごめんなさい。では今後ともお体に気をつけて頑張ってくださいと。あちゃんとしたメールですよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。すごい。ガンダムについてっていうので、なんかある？どのガンダム作品がお好きでしょうかって。
選びづらいよね。
なるほど。
でもね、陸戦ガンダムがなんか一番好きかもしれない。好きだな多分。
だからそれは
陸弾戦っていうの。
どの作品に出てた
やろ。あれシルバーまだやなかったかな。あのね飛ばないんだよとりあえず、なかなか
飛ぶの？
あのガンダムシードとか簡単に言ったら飛んでピュンピュン宇宙地球とかってや
ん。あるね。
じゃない。
じゃない。
飛ばない。ない。
どういうの？ガン
ブースターがない。
ガンタンクみたいな。
ブースターがなくてそのままガンダムであのマシンガンをぶっ放したりとかで戦うっていう。
ほうほうほうほう。
で、あのグフが謎に強いっていう。誰やな、ノベスバッカーだったからなとか。忘れたけど。
もうそこら辺ね、本当に分かんないのよ。ガンダムを言うほど見てないから
ね。そのシリーズが好き。なんかちょっと生々しい感じもあるしね。
それ何のシリーズ？
え、だから陸戦ガンダム。
陸戦ガンダムっていうタイトル。
陸戦ガンダムだったの。確か白はまだじゃなかったっけ。
だからそのガンダムの歴史を僕はあんまりちょっと存じ合えないというか、シードから入ったのよ言ったら、あのなんだろうな、たまたま夕方6時にやってたってこと、西川貴教が主題歌を歌ってるっていうのとか、
ね、まあそっちが強いでしょ、
それで見てみようと思って見てっていう。須崎さんが何？ガンダムの思い出。彼氏とセックスした日をガンダムと、手帳に書いてた就活中の女子大生いたよね。そんなんいたの？
びっくり。あ、これ陸戦ガンダム08正体や。
08正体、
これ機動戦士ガンダム第08ポビルス正体。
ああ、そう。あ、タイトルは見たことある。
あるでしょ。
プラも作ったことなくてね、うちの弟は作ってんで100式とか持ってんの、ピンとこないもんね。
クワトロさんでしょ。
クワトロさんらしいね。
赤い人も地球にいた時代でしょ。
そうネトハさんが、今期のガンダム俺は好きって、今なんか子供向けのなんかやってるみたいね、
ビルドファイターとか
的なやつ。そう
見てないけど、その前のね、何やったっけ、その前なんかあったっすよね、オルフェンスじゃない、
あった、鉄血のオルフェンス、
そう、あれ結構ひどいよ、
あれ
生々しすぎ、
あとなんかこう脚本が賛否両論っていうかね、
いやそら、いやこう生々しすぎ、あれ
もうなんかセリフが一人ある気がしてるよね。止まるんじゃねえぞとか、オルガさんのっていうのがあるけども、
あれ断片ちょいちょい見たけど、いやなんか久々にドロッとしてんなと思ったね。
そうあれすごいらしいね。
あれすごいと思った。あれだって夕方やるとか
やってた。
なかなか今の子供にちょっと影響あるんじゃないですかっていう。
ねえ、だって言ったらネタバレするけど、あれでしょ、全滅したでしょっていう話で、ってガンダムがあってガンダムってヒーロー像みたいなとこあるよね。
そう
みんなの正義の味方的なね。
なんかちょっと違うテイストやったよ。
ちょっと
あれはなんかびっくりしたね。
テロリスト
かなんかあったんだけど、ダブルオーもほら出た当時はなんかすっげー言われよって、
ソレスタルビーング、
そう力で解決するジャイアンじゃんみたいな、
もうなんか武力でね、
そう武力介入するみたいな。
うーん、あったな。そうだな、そう今考えるとそうだ
な、ね、だいぶ言われたけどよりもなかなかやと思うしね。
なんか
あとサンダーボルトやったっけ。
あ、サンダーボルトサンクで何か聞いた
もん、あったっけ。なんかあれもなんか結構断片でちょっと見たシーンはえげつなかったような気がするけど。
そうだね、もうやっぱシードは一番っていうか最初に見たから刷り込まれてる、
まあイメージは強いかも
しれない。そうだから、なんだろうな、あんまり本当にね、これ言ったらいろんな人に怒られそうかもしれないけど、メカニックにそこまでね興味が湧かないんですよ。ロボットものとかがあまりって感じで、その言ったらシードとかも人間関係の方ばっかりを重点的に見てたから、人間模様というか、だから
うれーいとかって
そう
ひでえなおでとかって、
あいつひでえ
ひでえなと思ったけど、
かがりちゃんかわいいなぐらいの感覚でもうなんか見てたけどね、結局最終的には。ま
ね、ディステリーの方もね、シーンがバカ野郎っていうのあれ面白かったけどね、なんかね
アスランの消えたあれも面白かったけど、バカ野郎とかって
もうそこを見てたから、そのガンダム同士の戦闘とかはそこまでなっていうのでだったの
よ。じゃあファンデルに魅力を感じるが、フィンファンデルに、
そうそうそう、
あのフィンファンデル魅力を感じるやつは死ねばいい
あれは出ました、
あれはかっこいいと思うよ、飛ぶんだぜ、
まあ
背中にあるのは自由に、
せやなせや
な、ピュンピュンピュンって
ファンデルはまあ
それで言ったらウイングとか翼だぜ、
うん、
そりゃかっこいいよ、
そりゃまあそうなんです
よ、ツインバスターライフルキャノン、
ファンネルとか、どういうあれ意思で動いてるのか、
当たれっていう
当たれって気持ちなのだってなんかいっぱいと4つぐらい4つ5つ
4つぐらいじゃない
と4つぐらい飛んでるよね、うん、あれがさ、だからそのどういう意思で動く操縦してるのかが仕組みが分かんない、
どっちやったろう、ティンファンネルとそのドラグーンシステムっていうのがあって、
うん、
シードディステリーの方でほらキラがなんか飛ばしようみたいなのか、
あ、なんかね、
あれはなんかドラグーンシステムっていうやつやから、どっちかがね当たれって思わんと当たらんらしいがあって、それで宇宙空間でしか本来は使えないみたいな、スーパーロボット対戦とかやったら地上で
普通に使ってる
撃てるっていう、
そうだね、
体勢がなんか対応は C とかになるけどね、
確かに、俺を殺しても第2第3の止まるんじゃねえぞがうんぬいやいやなんかいろいろ混ざってるわねえトマさん、いろいろ混ざってるわそれは、だからそっかーっていうね、うん、だからガンダムに関してはリョウヤの方が詳しいっていうね、
多少だけどね、
そういう意外とオタクなんだけどねってちょっと僕はねそういう弱いところがね、
ガンダム何だっけ、ガンダムジェネレーションやったっけ、なんかガンダムはすっげえいっぱい出とるゲーム、
ああそんなゲーム
ガンダムジェネレーションか、ああいうのとかスパロボとかやりよったら多少なんか断片的な知識が入るね、
ああ
大体それ知識って大体それから入っちゃうよね、かっこいいとか、昔はね、ムービーが飛ばされなかったんだよ、戦闘の、
めんどくさいな
すっげー長かったで、なんかプレステ2ぐらいからじゃないかな、第2次か第3次ぐらいからなんかスキップとか早送りとかできるようになって、
はいはいはい、
もう革命よね、
そりゃ革命でしょ、
なんか泣きそうになったやばい早くできるんだって言ってプレステ自体のやつ長かったもん、1話終わらすのに最終的だと4時間もかかる、全部雑魚的な、なんかこっちを回避するだけで回避率成功 100% ムービーとか見る関係、
それタイムアタックに向いてないね最速クリアとかできないでしょ
できんできん、
ね、
逆にそれ最速ってどのくらいなのかやろうって感じだけど
最速っつってもムービーがあるからみたいな
ちょうどねそのスプレスでやっちゃったやつが分かる人には分かるかもしれんけどね、 R1、R2、R3 と SRX のシリーズが出たソフトなんだけど、
へぇ
チャクラム GO! とかね
いやーなるほどね、ガ
ッティーリングだっこーとかね分かる人には分かる、
なるほど、さっぱり
プレステだからウィーン、このここウィーン、ここが光ってウィーンって言うだけっていう
さっぱりです残念ながら、
残念でしょ、俺の気持ち分かった、
もう本当に
さっぱりよ、
そうね、
やお、
あの
楽しそうな話は分かるけど、なんかさっぱりよ、
そうね、そうだね僕は声優の話したさっぱりだねお互いそういう分からない壁があるっていう話です、そうね、じゃあ
だからそのスパロボとかでよく名言とかを、
ほうほうほう、
ね、俺を踏み台にとかね、あれだけ
どね、あ、黒いさんのやつ、
そうそうそう、分かるよそんな感じで、
うん、はいはいはい、
ダンクーケンとかね、ダンク
ーケン、おお、もう全然、ね、全然だなって勉強しなきゃだね、
ブレストファイヤーとか分かるよ
ブレストファイヤーはそれはマジンガー Z じゃん
スパロボで出てくる、
あ
マジンガー Z、 マジンガー Z に、マジンカイザーとか持ったりとか、マジンガー Z シリーズとか、
グレートマジンガーとか、
ね、そうそうあるしね、3つか4つぐらいあるじゃない、多分、
どれがどれだかさっぱり。
ゲッターゲッターローとかね、
ストーバーサンシャインとかね、
あの昔のあの心のおじさんがやっちゃったぐらいが好きだからね。
ゲッターロー懐かしいな、そう考えたら。
あの時代だって心のおじさん結構ヒーローのロボットの声優をやりよったからね。
へ
え。あれどっかで聞いたことあるとかね、ライディーンとかもそうやった
はいはいはい、
ゴッドワードチェンジとかね。
あーすげえなそう考えたなるほどね、そんな時代だったのね。
そう、結構ガンダムってなんか人間模様が面白いような気がする。
ほう、
必ずほら誰か殺されるやん。
ああ死んじゃう、犠牲はつきもんみたいなとこあるね。
だいたいなんかほらやられて、うおー殺してやるなとかなってみたいな、お互いの
復讐劇になるよね。
そうそうそう、なんか
あいつの形みたいな。
そうそうそう
どっちの方もどっちの方もそういう
殺して殺されみたいな。
そうだね、はいはいはいはい。
それをなんかちょっと緩和する、緩和してくれるのがなんかそのロボットだったりとかなんだと思うけどね。
なるほど、
だってこれそれがほら実際の銃とかだから生々しいやつ、ブラックラグーンとか結構、
そうかそうか、
結構えげつないみたいな、
いわゆるマフィアの構想みたいなね、
刺したりとか戦争系のやつとか、
兵が
ブシャーブシャーとか、
ああ人と人がね、ワンクッション置いてんのね、ロボット
という機体、あれがロボットだからとかっていうね、多少なんかっていうの俺はあるような気がする。
人殺し感覚が薄れる
とか、ちょっとねそんな感じがするような気がする。
はいはいはいはい、まあ、そう考えるとロボットものっていうのの魅力が
なん
か
ある。なんかかっこいいじゃん。
ああまあ、ね、
なんか車とかも全部そうやけど、かっこいいやって
そこがちょっと僕が分かんないっていう部分だと思う、欠けてる部分そうかっこいいっていうのがメカに関してのっていう。そうなんですね、
なんかかっこいいだよね。
そう、男の子の心を引きつける何かがあるんだ
よ
ね。
何かがあるんだよ、
うん
うん、まあ、9割多分かっこいいって思うの人がおるんじゃない。
あ
そんな気はする。
やっぱそうだと思うよ。でも、うん、女の子が魔法少女ものに憧れ的なね、そういう、
あセーラームーンとかね、
そうそうそう、先進してみたいな、プリキュアとかね、今だったらねっていう、
だろうな、
そういうのがだから男だったら
飛び勇みとかほらなんか、うん、あの剣かっこよくなかった。
あ
イサミの
なんか
でも俺あいたあのボールを持ってる あいつ好きやったけど、
あーってね、男の方ね
弓じゃなくてで最終的に合体してなんかドーンとか撃っちゃったけど、
あもう黒天狗刀をね、
そうそうそう
倒すやつね懐かしい、
あったでしょ、
懐かしいですね、あれ最後どうなったのか全然思い出せない。
覚えてないけどテーマ曲だけ覚えてるっていう、
TOKIO の
ハート B 学っけない、
まあそんなね、
ね、我々の時代はなんかゴールデンって呼ばれるもの多かったような気がする。
ゴールデンでのアニメが多かった。うん、確かにそれはある。今は本当に追いやられて早朝か深夜か
ね、ちょっと時期遅れの夕方があるね。
あ確かにね、もうそういうNHK とかだったら夕方とかね、うん、メジャーセカンドも始まったけどね。
ああね、はいはいはい、
やってたりするけども、うちの親が見てるっぽい、そういうのガンダムとかもオルフェンスとかも7つの大戦とかなんかね録画してるんだよ、うちの親親にアニメ見てんじゃねえのって下手したら
7つの大戦とか面白かったね。そう、うん、もう1期しか見てないけど、
今2期やってるなって、朝から、うん、朝方やってるよ。
あそうなの、
うん、土曜の朝6時半とかかな。
それ多分勝ったやつやね。
そうだいやまあね、そのいやいいんだよ、そんな感じで、まあもうなん
かワンピース朝やってるのと同じ感覚でしょ。我々
ドラゴンボールとかもね、ジェリーのキャビンだったか今やってたりするけどね。
ねえ、
まあ、そんなね、結構喋ったよ今
そうだね、
1時間です。取れ高はもう結構あると
思
う。今回もうエンディングいきますよ。
はい
はい、こんな感じで、皆さんからのメールどしどしご意見募集してますけども、ネトマさんが何だって相川翔出演のプリキュアにありがちなこと、敵が血まみれなんだそのあるある大喜利募集してないからねこれこの番組もしも相川翔がプリキュアの主人公だったらねないないない
やばい
エンディングいきますよね。皆さんからのメール募集しておりますということで、そうね、はい、もうなんか4月のテーマとか募集してましたけど全然なかったので、 5月も一応終わってば募集しようかなと思ってるんですけど、はい、ラジオについてちょっとね、いろいろ今後なんか喋ると思うんで、ラジオ特集みたいな、一応まだ寝かしてはいる特集ではありますけど、うん、でだからその感じで、皆さんからの、ラジオっていう言葉ついてたら何でもいいです。あの三谷幸喜のラジオの時間面白かったですみたいなのでもいいんで、まあラジオに関する何かを、ラジオって単語が入ってるだけのメールでいいんで、あの募集しております。あの私とラジオみたいなちょっと論文でもいいんで、
でビールとラジオとかでいいんでしょう
ね。あービールとラジオ
ビールとラジオって書いて、札幌のビール、札幌の恵比寿うめえとかと思ってもいいでしょ。
ラジオどこだ
ラジオラジオって入ってたらいいじゃんっていうそういう感覚でしょ。
あのそうやっつけ感覚のラジオ
ね。送りやすいのはそういう感じじゃないですか。
ああまあそうかな。
どっか広げてっていう意味で、札幌のエビス舞いよねーっていうラジオどこ行ったって言って
ます。どこ行ったみたいなね、ツッコミもしますんでね。じゃあ
我々的にありがたいじゃないですか、そうやって話題いただけたら
いただけるだけありがたい。メールゼロなんでなんせっていう自虐を含めつつ、
まあね、
来てる方が来てるんだけどね。
ゼロにしとこう。じゃ
ゼロ、うちのゼロ
ゼロです、
ゼロです、
ゼロです。
開き直っちゃう、開き直っちゃう、
ゼロですっていいじゃん。
そんな
だからくれみたいな、
ください。
だからくれ、
常にカッコしてますアドレスは、別ドットだからねアットマーク gmail.com までいきまーすはい、ガンダムの話だったんでちょうどよかったじゃないですか今回アキムのレイさんでございましたね。なんか恒例になってますけどねモノマネをしてなんかこうメールアドレス読むのがこのモノマネ
で、そうなんでしょうね、
モノマネお願いしますみたいなのでもねあったらね、
あったらね、
やるかどうかともかく読みはしますそんなことなので、betsu.dakarami@gmail.com ってことでね、もしくはそのね、ハッシュタグとかでもね、全然何でもいいんでリプライでも直接ね、リプライでくれてもね、
僕そこら辺のこと言われてよくわからない。
直接あのツイッターにねお返事くれて
もよくわからない。あ、そういうことね。
ツイッターにお返事くれてもね、
なんかツイッターにピッてやってくれてもいいってことね。
そうそう、僕に直接こういうこれ喋ってくださいみたいなあとメールフォームもちゃんとサイトの方にありますんでね、何でもいいんでよろしくお願いしますそんなことはね、終わりましょうかね。別ラジ第82回でございました。はい、終わります。お相手は秋広と、
今秋室レイトって言ってた
な。秋室レイト違う噛んだとこ本当に逃さないで終わりますよ
終わります。いいですか。
いいんです。
で終わりますか、
はい、お相手は秋広と
ゆうやんでした。
それでは皆さんさようなら。
さようなら。